小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話大学で語りの講師を務めている藤井泉さんをお迎えしてお送りしましたね。
そうですね、久しぶりに語りを聞かせてもらってよかったですね。
藤井さんの、ね、語りって耳にスーッと入ってきますよ ね、
うんうん、そうね。
さて、今日のテーマは、うん、
あのね、はい、僕昔話大学の受講者を連れてね、毎年ドイツへ旅行に行くんですよ、まあ、勉強の旅にね、うん、そのことを聞いていただこうと思ってるのね、
はい。
でもうこの旅行は23年続けてんのかな、毎年行ってるんですけどね、で今年は先にまず南ドイツをやりましてね、
はい、
1週間の旅、それから後半でグリム童話の旅1週間っていうふうにしたのね、
うん。
で南ドイツっていうのはですね、ドイツはあの今までグリム童話の旅ばっかりだったもんだから、
うん、
グリム兄弟が生きていたようなところばっかりお見せしてたわけですよ、うん。考えてみたらそれはごくごく狭い地域なんだよね、ドイツの中で言えばさ、うん。なもんでここで計画立てましてね、3年かけて北ドイツ、東ドイツ、南ドイツとこうやってきたわけね、
うん。
で今年がその南ドイツで最後のあれだったんですけどね、まず飛行機がね、羽田からミュンヘン行きの飛行機だったんですね。ルフトハンザっていうドイツの飛行機なんですけど、で羽田に集合したらね、なんとニュースでミュンヘンでテロが起きましたって言われちゃったわけよ。おいで、みんなぶるっちゃってね、
うん、
ねえどうしようかと思ったんですけどね、そのうちにテロではなくてどうも自殺のようだということが分かってね、で、まあ、みんな落ち着いて予定通り行ったんですね、うん。それでもね、ついてみたらどうもその町中警官隊でいっぱいのようだと、
うん、
いうことが分かったもんでね、そんなとこわざわざ見に行ってもしょうがねえだろうと思ってね、考えてどうしようかなと思ってんで、夜はね、ホーフブロイハウスという有名な大きなビアホールがあるんですよ、
うん。
でそこで飲みたいというのからもう決めてたのね、うん、8時から予約してあって、
うん。
でそこはどうしても行きたいと思ったら、昼間ね警官がいっぱいいる街見てもしょうがないと思って、はっと気がついてザルツブルクへ行ったんですよ、でミュンヘンからまあ2時間弱で行くとこなんですけどね、その距離は分かってたもんだから、バスの運転手に言ったらね、うん、いいよって言ってくれたもんでね、急遽変更してね、約2時間走ってザルツブルク行ったの。これはもう大当たりでしたね、でまずはモーツァルトの聖歌をね見てて、でこれはね、はい、あの場合によっちゃ観光客がいっぱいで入るのに30分、うん、40分待たされることもあるんですね、
うん。
ですけど幸いなことにそんなに混んでなくてね、すぐ入れたの、だからたっぷり見られましたよ、小1時間かけてね、
うん。
とっても良かったと思った、皆さん満足してくれてね、
うん。
でその後そのモッツァルトの家がある道は狭いガッセって言うんですけど、小さい道なのね、商店街がいっぱいあって面白いお店がいっぱいある、でそこでもう自由時間にして、でザルツブルクって音楽祭やってますのでね、そのフェスティバルホールまで行って、これまだ開いていない時間だったから外から見ただけだったけど、それからサウンドオブミュージックでさ、
うん、
ドレミの歌を歌いながらこう階段を上ったり上がったりする階段があるんですよね、ミラベル宮殿という、まあ、有名な宮殿なんだけど、
うん、
そこの階段を皆さんお連れしたの、だすごいみんな喜んだよね、でさすがに観光客いっぱいいましたけどね、その階段は、
うん。
でもそこでみんなで写真撮ったりしてね、
うん、
だ結構満足してくれたと思う、
うん。
でザルツブルクの周りってのはね、ザルツカンマーグートという、まあ、有名な山岳地帯なんです。山がね、いい山がたくさんあるとこなんですね、それに囲まれてるとこなんですよ、
うん。
ですからその山も見られたしね、それで夜は帰ってきて予定通りホーフブロイハウスというビアホールへ行きましてね、
うん。
そこは警官も何もいなかったからよかったんだけど、
ね、
普通にやってました、
うん。
でこれはねビアホールなんですけども、2階があって、その2階はヒットラーがね1930年にその政権取る前にね、いわゆるナチス党の決起集会を開いた場所ってして有名なところなんですよ、うん。でそのまま残ってるんですね、でそれ今まあ2階もホールになってて飲めるんですけどね、僕たちそこでビール飲んだんですけど、そんなとこ行きましてね、
うん、
満足したと思うみんな、
うん。
で賑やかに踊ったりなんかしてね、音楽がたくさんなってて、
はい。
そして翌日は近くにねコッヘルゼって湖があるんですよ、
うん。
ミュンヘンってね、あの辺り湖がいろいろありましてね、アンマーゼーとかコッヘルゼーとかってあって、そのうちの小さい湖へ行ってね、で昔のドイツ人の知り合いと会ったりしたんですけども、でそれからね、ツークシュピッツェって言ってるんですけども、ドイツで一番高い山があるんですね、2900メートルぐらいじゃなかったかな、かなり高い山です。で岩山なんですよ。でそれに登ったのね、登ったって言ってもケーブルなんだけどね、ケーブルカーでね12分ぐらいで登るんですね。びっくりしちゃうよ、すごい速さですよ、だから上まで行って、でみんなで登ってね、ところが曇ってる日でね、全然見えないのね、周りが雲の中にいるわけ。でも面白かったですよ、時々雲が晴れるとね、目の下に雪をかぶった岩山が見えてね、目の下に見えるわけ、それが。
だから
ちょっとスリルがあって面白かったですよ、もちろん寒かったですけどね、外はね、でも晴れて遠くの山が見える瞬間もありましたけどね、だからちょっとスリルがあった、それから降りてね、ガルミッシュパルテンキルヒェンっていう古い町があるんですね。これはねスキーのメッカと言われてるとこなんですよ。で世界大会が開かれたこともあるんじゃないかな、冬の大会がね。ガルミッシュっていう町とパルテンキルヒェンっていう2つの町の合併した名前なのね。でそのパルテンキルヒェンっていう方にね、僕が長く行きつけの旅小屋があるんですよ、田舎旅館ね。でフラウエンドルファーっていうとこなんだけどね、そこを予約しといてね、みんなでそこ行ったわけ。これはもうホテルじゃなくて本当に旅小屋ね、田舎のね、でそこのね1階が、レストランになってて、そこに夜ねヨーデルを聞かせてくれるんですよ、それで狙って行ったわけ、で聞いたんだけどね、レストランって言ったってそんなに広くないんですよ、田舎の間から、でも僕たちの席ちゃんと予約しといてくれて、取ってあって真正面で聞いたんですがね、本当の生のヨーデルね、いいですよヨーデルって、あれは絶対に真似できないね、あの発声は、
ですね。
で歌っててね、自分でアコーディオン弾きながら歌ってんですよ。でドイツ語の鉛のね、南ドイツの鉛の民謡を歌ってるわけ、でそのうちにいつの間にかヨーデルにハッと入っていくわけですね。不思議な発声でね、綺麗ですね、だけど本当に綺麗。それで僕らが一生懸命聞くもんだからさ、そのおじちゃん頑張っちゃってね、次々とヨーデル歌ってくれて、あれ疲れるらしくてね、少し間空けるんですよ普通はね、それを割とね次々と出してくれたもんでね、とっても楽しかった、
こちらお酒飲みながら、
そう飲みながらで時々ね、そのおじさんに酒をねウェイトレスに頼んでね、お酒持ってってもらう、そうするとね強い酒ですよ、地元のシュナプスっていうね、日本で言えば焼酎みたいな、それをねコップにねガウって一口で飲むんですよね、すごいなと思って、頑丈そうなね、いわゆるその農民の歌い手よね、農家のおじさんですけどね、素晴らしかったですそれは。それから近くにねヴィース教会って、ヴィースってなんか野原っていう意味なんですけどもね、それこそ野原の真ん中にポツンと立ってる小さい教会なのね、でこれも小さいんですけどとっても有名なんですね、っていうのはロココ様式の教会っていうんですね、ロココ様式っていうのはね、ヨーロッパの美術の中ではゴシック様式の後、ゴシックっていうのは12世紀から15世紀ぐらいまであったんですけど、その後ねバロックという時代に入るんですよ、だいたい宗教改革の後ぐらいからね。でバロックっていうのはいわゆる宮殿の重厚な彫り物のある教会なんですけど、その間でね70年間だけ栄えたというねロココ様式と言われてるのがあるんですね。これはねそのバロックよりも宮廷的なのね、金をたくさん使ってるね、そして丸っこい彫刻が多いんですね、柱やなんかも丸っこくなってくる、非常に豪華な贅沢な様式なんです。70年しか続かなかったって言われてるんですけどね、それの代表的な教会があるんですよ、ビースという、そこへ皆さんお連れしてね、でちょうどなんか礼拝みたいなことやってたからあんまり長くはいられなかったけど十分見られましたね、それは。いつ行ってもやっぱり綺麗は綺麗ですね、完全に宮廷的だね、だけどね。
どれぐらい前に作られた、
17世紀ぐらいですからね、300年ぐらい前、
それがそのまま残ってるんです
ね、そのまま残ってるんですよね。それでビースを見て、その後ケンプテンとかいわゆる南ドイツの有名な街をね、あんまり時間がないもんだからゆっくり見られなかったけど一応通って見て、それでボーデン湖というのがありましてね、ドイツ語でボーデンゼーって言うんですけど、ドイツとスイスの国境にある湖なんですね、で国境線がだから湖の真ん中通ってるわけです、 でヘミングウェイの武器をさらばの舞台になった湖なんですけどね、うん、その国境を越えてその湖を越えて逃げていくという場面、それを僕らはスイス側で走りましてね、右に見ながらずっと走ってって、うん、そしてコンスタンツなんていう町がとても繁盛してましたね、うん、で途中にね、あのノイシュバンシュタインという有名なお城があるんですね、うん、日本でもよくあのジャーマニーなんていうポスターに写真になったら、うん、白いね、
はい、
白鳥の塔みたいなやつね、
うん、
あれが途中にあるもんでね、寄ったんですよ、
うん、
で実はあれは僕の見るところであれはドイツ本来の様式ではないんですよね、うん、ドイツ本来の様式っていうのは他のアイゼナハとかなんかにあるもっと武骨いお城が本当のお城なんだけど、うん、あれはバイエルンのルートヴィヒ2世っていう国王が趣味で作ったお城なのね。で僕あんまり評価してないもんだから、あれはドイツ様式と違うからね、だからあんまり普段はご案内しないんですけど、今回は近く行ったからみんな見て、すごい人出でしたね、人気があるんだなと思ってびっくりしたけど、それでそれを見てからいわゆるボーデン勢通って、それでフライブルクという町がありましてね、フライブルクっていうのは大学町なんですよ、それで古い大学がありましてね、有名な大学があって、僕の親しいルツ・ルリヒという教授がいらしたもんだから僕はよく行ったんですけどね、今回はもう亡くなられたもんでそのお宅に伺わなかったけども、民謡博物館っていうかな、うん、ドイツ民謡をね集めてる博物館がありましてね、うん、でそれをねルリヒ先生が生きてる間はとても活躍してたんですよ、
うん、
で僕もだからよく皆さん連れてったんですけど、今回はねあらかじめ見たらもう消えちゃったみたいでね、うん、いわゆる一般の民族学博物館と合体されちゃったみたいで、うん、出てこないんですね、検索しても。残念ながらあれどうなっちゃったんだろうと思って心配してるんですけどね、
うん、
でもまあとにかくあっちを見てね、でそこに大きなドームがありましてね、
うん、
とっても見事なドーム、これがあの工事中でしたけどね、中もちろん入れましたしね、
はい、
外が工事中だったもんでね、中入って見られて、特に大事だったのはあのステンドグラスね、
はい、
それがねあの壊されないであるんですよ、
うん、
でドイツではねあの戦争中空爆があったでしょ、爆撃で聞くとね、もちろん壊されちゃっても白のガラスになってるところもあるんですけども、由緒ある教会の場合はね大抵ね疎開したみたいね、外して疎開した、だから空襲があっても、まあ、守られたというのはね、ですからそこはそのままね昔のあれが残ってました。貴重なものですからね、
うん、
だから疎開なんてことをやったんですよ、あれ技術的に僕は可能なのかなと思うんだけどね、うん、高いところまでのステンドグラスをね、うん、どうやって疎開したんだろうと思うんだけど必死だったでしょうね、
うんうん、
そんなことがあってね、ドイツは割とよく見られましたね、ちょっと急ぎ足だったけどね、大事なとこはお見せしたと思うんだ、
うん、
で途中でねもう一つ寄ったのはオットーボイレンという田舎、本当の田舎町なんだけどね、有名なそのロココの教会があるんですよ、
うん、
でロココとしてはビース教会が有名ですけども、小さいのね、このオットーボイレンもねもう立派なドームなんですね、
うん、
それでロココのなもんだからそれで有名で、なんか聞くところによって世界遺産に指定されてるという話です、
うん、
でそこはねオルガンがあるんですよ、古いオルガンが、でそのオルガンはねフランスの製造業者が何百年か前に作ったというオルガンね、
うん、
でそこに予約しておきましてね、
うん、
オルガニストに来てもらってオルガン弾いてもらったんです、だからねそのドームの中でね、オルガン聴けたんですよ、よかった、すごくよかった、
あの響き渡るんで
しょう
ね、
そう響くんですよ、ゴシックの教会ってご存知のように、うん、塔のようにこう上まで高くなったでしょ、
うん、
だからね音がすごく響くんですね、
うん、
でそこで弾いてもらうとねやっぱりちょっと違うんですよね感じがね、
うんうん、
でそのところはねそのオルガン自体がフランス製だというのと、不思議にね何回か言ってるんですけどいつもねフランスの曲を聴かせるんですよ、
うん、
ああそこは不思議な教会だなと思うんだけどね、フランスの作曲家の曲を聴かせるんです、うん、大抵はねドイツの教会とバッハとかヘンデルを聴かせてもらえるんだけど、ね、そこはフランスなんですよね、
うん、
今回もそうでした。でもそのオルガニストおじいちゃんでしたけどね、とても親切な方でいろいろオルガンの説明してくださってね、
うん、
フランスのオルガンの特徴みたいなこともね、
うん、
言ってくれて、まあ僕らにはよくわかんないけど専門家が見るとやっぱりかなり違いがあるみたいで、
うん、
そんな話をしてくれましたね、
うん、
それでオルガン聞いて とっても音楽的に感動したもんだから、うん、ついやっぱり歌おうよってことになってねそこで合唱しちゃったのね
コーラス隊が、
そうそうそう、コーラス隊
で
僕の旅行はね、いつもついてすぐね、合唱の練習をするんですよ。で4曲決めてありましてね、それを最初に練習して、でその後はねもう行き先々でね、チャンスさえあれば歌っちゃうのね
チャンスを狙って
チャンスを狙っていくわけ、はい、で1曲はね教会の賛美歌です、から1曲はシューベルトの菩提樹ね、それからもう1曲はね日本のわらべ歌で蛍恋、ほほほたる恋、もう1曲はねドーナーノービスパーチェムというねラテン語の歌があるんですね、我々に平和を与えたまえっていう歌なんで、臨床なんですけどね、3つの臨床、でこれはねヨーロッパではねほとんどね中学校ギムナジウムで教わる曲なんです、だからヨーロッパ人ってみんな知ってますよこの曲はね、でその4曲を準備してね、でも蛍恋はその時やめたんだ、教会だからね、教会の音楽だけにしようというわけで、で教会の音楽を歌えばさ誰も文句言わないわけ
よ、ね、
誰も文句言わないですよ、でそのきちんとしかも歌うからね、とってもいい経験しましたよ、世界遺産の教会でさ賛美歌歌っちゃったんだもん
日本人初でしょうね
初でしょうね、それ初でしょうね、
今日は南ドイツの旅をテーマにお話ししていただきました、
そういい旅だったもんですからね、ちょっと報告させてもらいました、
まだまだお話はあるんじゃないですか、
そうなんですよね、南ドイツの話はだいぶあるもんだから、来週もまた続けて聞いてもらおうかな、
はい、楽しみにしています、それでは小澤先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう、
小澤敏夫昔話へのご招待